さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。ポッドキャストスクランブルのトップページからなんかリストラされたみたいな感じなんですけれども、
え、どうい
や、なんかあの、うん、スノーさんのフォトスクランブルの番組が見えない、
うん、うっそ、
あ、本当だ、知らなかったんですか、
あれ、
あれそうなんだ、うわ、なんというか、
これね、この間みんなのダイエットがなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
あれ、なんだろうな。
いや、なんか事情があって、そうなってんのかなとは思う。
いやいやいや、これなんか間違いだね。
単純に不具合。
不具合。
あ、そうだったんですか。
またやんなさいけど、本当に。いや、みんなのダイエットを更新したときに、
はい、
あれ、みんなのダイエットがないとか思って。今回あれしたんですけど、今度はスクランブルがないんだ。
はい。
そうですね、あれ
僕あの、ちょっとふざけていっぱいリストラされましたってツイッターに、
うん、あの
つぶやいちゃったんですけれども。かっつけさんがオーマイゴッドって叫んでおりました
。はい。これは手違いなのですぐ戻したいと思います。
はい、
はい、半助です。これはちょっと猶予しき問題なので、早急に作業しなくてはいけないんですが、このあと高野ブック更新するのでその時に一緒に戻したいと思います。半助と、
はい、パソコンじゃなかったモニターの調子が悪いと思っていろいろこうとか控えして散財した結果実は USB ハブが原因だったっていう、うん、なんかこうどこへこのやり場のない怒りをぶつけたらいいのかみたいな、うん、そういうしょんぼりな思いをした小関でございます。
それそんなんでなっちゃうの？
なったんですよ。もともと今のあの液晶のところからあのなんだパソコンで制御するように USB ケーブル1本出てたからその辺が回り込んで悪さしてたのかもしれないんですけど、
うん、
なんかずっとここ1週間ぐらい画面がちらついてなんかあんまり良くねえなモニター買うお金もないし場所もねえしどうしようかなって、
うん、
部品とか変えたりとかいろいろやってたんですけど、
うんうん
結局その USB ハブ1個分だけで全部解決してしまって
なんか良かったんだか悪いんだかみたいな
そうですよ。なんか釈然としない思いをしております。
まあでも USB ハブって結構悪さするよね。
うん、なんかあるみたいですね。
僕もなんかハードディスクの調子がおかしいのかと思ったらどうも USB ハブがあるみたいな。
うん、結構ねそのいくつか差し口があって一つだけ死ぬとか、
うんうんうんう
ん、なんかねある予告なく死ぬから嫌ですねあれ
まあ予告されても困るけどね。
壊れてるなら壊れてるでインフォメーション出しなんか出るようにしてくれりゃいいんだけど、うん、生きてんだか死んでんだかすらわからないみたいなのがちょっと辛いです。
っていうかなんか別にこあの死んでる風じゃなかったりしないですか？
うん、なんか最初ね死んでる風じゃなくて、うん、でだんだん調子悪くなって気がつくとその USB ハブが原因で Windows すら起動しなくなったっていう割とすごい、う
ん、あら
ひどい症状でして、
うん、結構 USB ハブは疑う価値のあると価値のあるっていうのも変だな
ちょっと気をつけた方がいいなという、うん
あれですよね、
学習しました、
うんまあ、ほんでなんか結構安いのいっぱいあって安いの買っちゃったりするからいけないのかもしれないですけどね。
うん、まあ、あれ安いとか高いとかでやっぱり品質あるんですかね。
分かんないけど僕がダメだったのは千何百円の安いやつ要はなるべくちっちゃい方がいいやと思って。
あ、そうですね、
小さめので4口だかぐらいのやつでまあ、ハードディスク外付けの使ったりとか、なんだったっけな、 あ、カードリーダーとかそこに挿したりしてたんですけど、なんかうまくいかないかったり、マシン自体が不調になったりとかあったんですよ。でそれ変えたらマシンの不調はとりあえず治って、ハードディスクもなんかおかしいことはなくなってみたいないうことがあったので、
はい、
なんか何が原因かよく分かんねえとかいう状況に陥ったときはちょっと USB ハブとか、まあ、周辺機器全部外すっていうのはまあ最初のデフォルトではあるんですけどね。
マニュアルに書いてあります。それだけで起動しなさいって書いてあります。
USB ハブの先にあるものより、
あ、
その途中のものみたいなのもちょっと疑ってみるといいかなという感じがしますが、ということで今週は、なんだ、
はい、
ニュースから
はい、ニュースから、
ニュースからというか、はい、国会で盗撮みたいなニュースが、これ僕、はい、ニュースにこのこと自体が盗撮だって騒がれる前に、
はい、
この写真をもとにこういうふうなことが書いてあったからっていうなんかニュースは見たんですよ。その後騒がれてたっていうことなんですね。
うん、ああ、その後その、ね、撮られちゃった人が、
うん、
なんか逆入れしてるって感じですけど、
うんうん、
はい、うん。そんなことで逆入れされてもって感じ。まあ、報道の人はそう思うと思うんですけど。
うんうん、
なんか実はね、このニュースよく知らないんですよ、私。
あ、そうなんだ、
うん。なんか週刊誌で撮った写真で、うん、憤慨してらっしゃる官房長官がいるっていうところまでは聞いたんですけど、
ああ、そこの前を僕見てて、
あ、
もうこれだってテレビとか出てましたよね。
ここで、そうですか、
うん、ここに、まあ、あの尖閣の問題とかが出ていて、はい、なんかその対応のデメリットみたいなのが書いてあって、こういうふうに考えてるんだねみたいな感じのニュース解説みたいなのワイドショーだったかな、はい、なんかでチラッと見ていたんですが、でもこんなん見られるとこで見てていいんだろうかっては思っていたんですけど、やっぱりそういう意図はなかったというか、
そうですね、
こんなのが報道されちゃかなわんということだったみたいですね。
うんうん、そうなんですよ。まあ、ただこれで僕面白いっていうか、あっと思ったのはね、
うん、
もうすでに過去にこういう歴史があったんですよ。
あったんだ。
かなり大昔なんですけど、
うんうんうん、
1970年代の話だと思うんですが、
うん、
僕のこれちょっと資料を調べようと思ったんですけど、結局調べてないんですけど、
うん、
多分当時のキッシンジャー補佐官っていたじゃないですか、うんうん、まあ、アメリカの方ですけども、
うん、
か誰かが国連で何かやっている時に、これキッシンジャーかどうか分かんないですよ、うん、まあ、国連でアメリカの何かが発表しようっていうか、そういう交渉の場に臨んでる時に、
うん、
似たようなそういう書類が机の上にありまして、
うんうんうん、
トップシークレットって書いてあるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
それを記者席から、うんうん、望遠レンズで撮って、
うん、
まあ、当時ですかフィルムですよね、
うんうん、
で撮ったやつがスクープとしてトップシークレットが世界中に広まってしまったっていう事件がありまして、
うんうん、
で、そのスクープを撮った写真、あのカメラが、
うん、
っていうか、まあ、レンズがあのキヤノンの望遠レンズで、
うんうん、
それにはあのフローライトっていう、まあ、形跡ですね、ホタル石って書くんですけど、うん、
はい、
当時最新鋭のその技術が使われていたレンズが、
うん、
で撮りましたと、
うん、
で、
うん、
あの文字がはっきり読める状態で、
うん、
あの綺麗にこうかなり遠いとこからね引き伸ばしても見える鮮明な画像が撮れましたっていう、そういうあの歴史的なね、あの事件が割と最近のキヤノンのカタログに、
うん、
うちの形跡レンズ、そのフローライトレンズはこういう歴史も作ったんですっていう感じでですね、あの紹介されていたのを思い出してですね、
いや、そんなのをカタログに使っちゃうんだ。
まあまあ最近の話ですからね、もう、もう歴史も歴史だし、まあそのスクープされた時点でその写真はすべて、その文章はすべて全世界に報道されてますから、もうトップシークレットでもなんでもなくなってるっていう感じですね。で、まあそんなことで、ああ、今更こんなこと日本で騒いでもって感じたんですね、このデジタル時代の。昔はだって結局フィルムだし、ああいう会議場ってそんなに明るくないから、まあどうしたってブレもあるだろうし、まあ三脚使ったにしても、あとフィルムだって多分当時のあれだから、報道なんで、せいぜいトライ X とかだろうから、それで綺麗に文字が読めるぐらい改造するっていうのは、それは確かにすごい。と言えばそ
う。
ということだったんですけどね。で、今その、形跡レンズって、割と天文の人は、あーってみんな憧れの形跡レンズなんですけども、
フ
ルタイプといって、高いんで、やっぱり。それが使われているレンズは今でも今の望遠レンズの中にもちゃんとありますっていうか、
緑帯のやつ
かな、
今ので言うと、
今のフローライトとは、昔はフローライトってなんかでかく書いてたって気がするんですけど、
なんか DO レンズって、
あ、はいはい、
あ、入ってるね、やっぱり。
あ、DO レンズ入ってますか。
DO レンズ、形跡レンズっていうのが入ってますね。
ああ、
はい、
あ
これは何が特徴なの、その、形跡。あ、でもあれだ。イオンニッパとか入ってるわ。
はい。結局、望遠レンズにね、
うん、
使われているんですけれども、
うん、
色修差ですね。だいぶ昔に、ここ、この番組でしどろもどろの修差講義をやってるんですけども
、
はい、色修差を、少なくできるレンズですね。まあ、キヤノンさんのこうホームページに理想的な色修差補正って書いてありますけど、
あ、やっぱあれだね、70-200だと入ってないんだ。
入ってないんだ。
あ、じゃあ本当に高いやつ
になってるのか。そっかそっか。今、新製品のものだと出てない、もう、形跡使ってるのないみたいですね。
あ、そうなの？
うん、材料が、エコ方面の理由で、
あ、本当に。
使えないっぽいっすね。
あ、そうなんですか。
へぇ
あれ、ないんだ。でも、なんか、キヤノンのホームページには、
イオンニッパーは入ってるけどね。
どうなんだろう。
でも、イオンニッパーとか変わるんですよね、確か。
あ、EF のなんか昔の、なんだ、明るい望遠は形跡ででっかく歌ってた記憶があるんですけど、なんか今パラパラって見てたら、あれですね、今だとほら、鉛入りのレンズ作れない。
ああ。
とか、あれ、あれじゃないですか。
へ
ぇ、でも、4ニッパーは、形跡レンズって書いてあります。じゃあ、買いたい人は今のうちで、114万もするんだけどっていう話
です。あ、でも4ニッパー2になってんのか。2
になってる。
あ、2もでも形跡使ってるね。
本当？そうですか。
来年3月の発売だけど。
あ、そうですか。そうですね。
456は入ってないんだ。54は入ってる。面白いね。64。やっぱ高いのは入ってるみたいですね。
まあ、そうですね。まあ、高いのっていうのもあるんですけど、やっぱり、超望遠ですね。
望遠系に使う。
望遠系、はい。天体望遠鏡なんかは特にそうです。
もともとなんか天体望遠鏡とかフィールドスコープとかあっちの方で聞く名前でしたよね。
まあ、その1969年に 世界で初めてっていう風に書いてあるんですけど、
うんうん、
まあ天然のものはちっちゃい、ちっちゃいサイズしかないので、
うんうん、
大きなね、こんな大口径のレンズには使えなかったんですけれども、
うんうん、
人工的に作るっていう人工結晶生成技術っていうのを開発したということで、
うんうんうん、
それがもう売りらしいんですけどね、キャノンの。
あとあれですね、形跡使ったレンズっていうと、望遠鏡屋さんでコーアって、
はい、
薬屋さんもやっているコーア、あそこがプロミナーっていうラインで、光学製品、あれはもともとあそこなんですけど、はい、出してて、そこで使ってるやつでもフローライトって、形跡使ってるやついくつかありますね。で、なんか最近そのコーアで超望遠レンズ出すらしいんですよ。
あ、はい、
一眼レフにつくやつ、
うん、
でそれがなんか今度500ミリで30万ぐらい、
お
う、というので、
うん、
なんか要はなんだ、昔これでも、マニュアルフォーカスっていうか普通に望遠鏡のフォーカシングだよな、多分な。
ラックピニオン。ピオニンだっけな、ピニオンだっけ。
いや、
ギア式のやつ。
じゃないと思うんですけどね。フィールドスコープそのまま一眼レフにくっつけたみたいな。
あ、そうか。じゃあ、ぐるぐるって回す感じ。
そうですね。なんか出すらしいですよ。キャノンの100万は買えないけれど、これだったらどうにかっていう人結構いそうですよね。
ああ、なるほどね。
鳥屋さんかな、でもこれ買うの。カワセミ好きすぎる人とかだと。
好きすぎる人。そうですね。まあ、あとは、そう、純粋にさっきのニュースに戻りますけど、盗撮っていう点では、
うん、そうですね。
皆さんお気をつけて。くださいっていう感じですけれどもね、うんうん、僕もね、これこの報道の後ちょっと、クラシックのコンサートを取りに、
うん、
ホールに行ったんですけども、
うん、
2階席があるんですよね。で、割と舞台に近い、ステージに近い方まで伸びてるところで、
うん、
で、あ、これはもしかしてちょっと真似事できるかもと思って、70、200なんですけれども、
うんうん、
2階から楽譜を取ってみたんですが、
うんうん、
普通に綺麗にちゃんと読めます。クラシックの楽譜でもね、
うんうんうん、
あとライブビューとかでも前もやったけど、うん、拡大すると5倍10倍じゃないですか、
うんうんうんうん、
それで拡大するともうかなりでかく見えちゃうので、
へ、
本当なんて言うんでしょうね、そういう思われちゃ困るようなものを、
うん、
その辺に置いといちゃいけないんですよっていう時代になってきたようです。
なるほどね。まあデジタルになったからね、
うん、
下手したら標準でも撮って、
あ、そうそう、どんどん伸ばしていけば、
拡大してトリミングしちゃったらみたいなこともあるかもしれないですけど、
うん
うん、まあでもこれはね、許可得て、まあ、ここに報道が入ってるっていうのも分かってるのに、うん、なんでしちゃったんだろうみたいな、ちょっと不思議な感じがしましたね。
ああね、まあなんて、ね、最近ここあんまり逆風ばっかり吹いてるから噛みつきたくなったという感じなんですけど、まあそれはともかく、うん、ね、そういう歴史がをちょっと思い出したもんですから、
うんうんうん、
いや面白いねと、歴史は繰り返してるのかとか、
なるほどね、
ちょっと、うんうん、面白い話題だったんですね、僕としては。
なるほどね。じゃあでもそのうち時代がこう進むと、なんかホールみたいなところの、
うん、
ステージに置いといた書類が写真に写されて、こうやって報道物出てくるとか、
はいはい、
まあ、今でも それも可能性もなくはないのかな、
うん、あ、そうですね、
うんうん、でもなんかでっかい球場ぐらいのところでもされるとか
されるとかで、
まあでもどんどんそういう風になっていくでしょうからね、
なん
か本当に大事なものとかは まあ、気をつけてくださいという感じで。まあでもこういうものを取って出す、まあこれは別に盗撮っていう感じはしないですけど、うん、まあね、そういうことも可能性とはあるしてはあるので、十分お気をつけくださいとしか言いようがないですが、まあそういうのが出てこないといいんですけどね。はい、ということで、今週はスノーさんのカメラバッグ拝見。
はい。
カメラバッグ拝見、はい、え？カメラバッグ拝見企画って言ってたんだっけ？
いや忘れました。なんて言ったんだ、
カメラバッグ見せてください、はい、拝見企画、まだまだ募集しておりますので。
そうでしたね。え、募集してますって言って、うん、まあ確かに、やめましたとは言ってないので、う
ん、まだまだ募集しておりますので、皆さんのカメラバッグ、こんな風に使ってるよとかいうのがあったら、お送りいただければと思いますが、今週は、スノーさん。だいぶ間が空いたから、どういうことをしてきたのかというと、まあ僕のを一回撮って、ミリさんのも一回紹介したんだよね。
そうですね。
で、うん、今週はいよいよスノーさんということですが、これどっかで見れるんですか？
はい、あ、ブログに今あります。
はい。
ごめんなさい、フォトスクランブルブログの方に、はい、なんだっけ、下書き状態でありますので、ちょっと見て、うん、一番上に今来てます。来てるはずです。
アタッシュケース版ですね。
はい、そうですね。
はい。スノーさんもバッグいろいろあるから、いろんなパターンがご紹介できるかと思いますが、まずは。
まあ、仕事仕様というか、非常にちょっと特殊な感じなんですけど。
うんうん、じゃあ行きましょうか。ということで、はい、CM を挟んで、スノーさんのカメラバッグ紹介いきたいと思います。
はい。
みんなのダイエット2010年12月5日日曜日18時30分からお台場の東京カルチャーカルチャーでイベントを行います。
食い倒れ万歳チームはカルカルのおすすめメニューを生プレゼン。
みんなのダイエットは永井先生が当日限定のスペシャルプログラムを伝授してくれます。
前売りは2000円、
チケットは E プラスでお買い求めください。
後役のハンスケは生きてイベントに参加できるのか。
未だに成果が出せていない鉄夫は痩せて参加することができるのか。
食べて痩せるか、痩せてから食べるか。
助けると思ってぜひ。
はい、ということで、そのさんのカメラバッグのまずは銀箱編。
はい、そうですね、これはちょっと特殊なんですけれども、うん、普段使ってるドンケの方は、うん、アイテム数が多すぎて、
うん、
一応取ってはあるんですけど、
うん、
なんて言うんでしょう、50点ぐらいのアイテム数になって、うん、50は大げさかもしれないんですけど、うん、取ったところで力尽きてしまいました、うん、
まあまずはじゃあ、はい、このでもハードケースっていいなぁと思って見てたんです
けど、まあいいかどうかどうなんでしょう。これとりあえず痛いですよ。
乗れる？
あ、乗れます。
足踏み台にできんの？
うん、一応踏み台に してますね。周りの人からは怖いって言われるんですけど、
まあ怖いですね。
平べったい状態ですね。横に置いた状態だと、
うん、
真ん中に乗るとへこんじゃうので、まあ角に乗る感じで、
うんうんうん、
やっぱ15センチぐらいの台にはなるんですが、
うんうん、
それはあんまり意味がないような感じですね。
そうか。
15センチ。まあそれでも15センチ違うと随分違う時もあるんですけど、
うんうん、
じゃあ、えいって立ててできるかっていうと、
うん、
なんて言うんでしょう、スノーボードに乗ってる感じですか。
ああ、そうだよね。
でも本当場所がない時とかで、どうしても 上に上がって飛んなきゃいけないときはこれに、うん、これをえいって乗っかってますけどね。
いや、このハードケース使うメリットってそこかなと思ったんだけど。
あ、まあ、うん、それは結構ありますね。うんうん、まあ、あと、多少手荒な扱いをしても、
うん。
うん、まあ、中身は、大丈夫っていう。
うん。
うん、でも、過信のような気がするんですけど。
う
ん、
まあまあ、そうですよね。
なんとなく見かけで、大丈夫じゃないかって思っちゃうっていうだけなんじゃないかなって気がするんですが。
うん。うん
でも僕これこのフルセットで一回ストラップが外れて、
うん、
肩の高さから地面に、うん、アスファルトにまともに落っことしたことあるんですけど、パソコンも入ってたんですけど一応全部無事でした。
すごい
すごい音したすごい音ってかすごいことになってましたけどガーンって
そうだろうね。だってパソコン入ってカメラ入ってレンズ入ってったら相当な重量でしょ。
重さはやっぱり10キロちょっとありますね。12キロはある。
そうだね。
メーカーを言ってしまうと、
うん、
いつみのアルミアタッシュ L というやつなんですけど、
うん
うん
うん、
8000円だったかな、もうちょっと高いんですけど、うん、まあ普通に量販店で買うと当時8000円ぐらいだった。
あ、そんなもんで買えるのこれ、うん、
あ、これ14,700円ですね。高い、うん、確かその安売りしてたんですよ、セールかかった、
はいはいはい、
だから8000円だったんで、じゃあ8000円は安いわと思って、うんあ、なんかすごいしょうもないことを思い出したんですけど、確か八王子の方に撮影で行ってて、
うん、
八王子にヨドバシカメラかなんかできたんですよね、
うんうん、
昔、
うん、
でそこに寄ってみようと思って駐車場に入れたらですね、
うん、
何千円以上お買い上げじゃないと駐車料金取りますっていう。
あ、はいはいはい、
それで確か5000円だったから、
うん
使わないとか言って、ただ入っただけなのに駐車料金払うのは尺だとか思って、うん、なんかないかなと思って、まあ当時お金あったんでしょうね。
うん、
まああと入箱がなかったので欲しかったっていうのもあるんですけど、
うんうん、
で、この8000、あ、これは8000円だったら、これだったら、
うん、
ノートパソコンをちょっと入れたかったっていうのもあって、
うんうん
うん、こういう平べったいやつが入れやすそうだったから、
うん、
これに。してしまいました。
なるほどね。
はい。
うんうん、
で、まあ結局そのままではノートパソコンを入れられないので、まあ、改造をしまして。
うん。
はい。
改造してるんだ。
改造してます。
こういう仕様じゃないの？
これは僕が自分で、うん、一応大工的に作ったんです。
うんう
ん。はい。この蓋のところってなんかイボイボのついたスポンジなんですよ。
はいはいはい、
卵ケースみたいな感じの、
うん、
それだけなので、
うん、
それじゃもったいないっていうかね、
うん、
持ってちょうどここの厚みが当時まだ僕ねこれ G3 だったんですよ、パソコンが、
うんうん、
最初これ買った時、うん、あの黒い、おはぎみたいなやつですけど、
はいはいはい、
それが入る大きさ厚みだったので、
うん、
ちょうどいいやっていう感じで、
うん、
ここの部分のそのスポンジは外して、うん、なんて言うんでしょうね、蓋をつけたというか、内蓋、こういうのなってるんですよね。
はいはい。
なったらいいんだろうな。まあ、ちょっと細工をして、
うん、
二重底じゃなくて二重蓋みたいにしました。
うんうん、
アルミじゃないや。ベニヤ板とか、
うん、
超つがいと、
うん、
あと、ラッチですね。カチッとはめる。
はいはいはい。
この白い、見えてるやつが、
うんうんうん、
よく扉とかに使われてるやつ
です、はいはいはい、
あれを買ってきて、
うん、
蓋を閉まるようにっていうので
うん、
まあなんだ結構頑張って作ったんですけれども、
うんうん、
はい、
それ
がこういう感じです。でなんで蓋のところにノートパソコンのスパッと入れられるようにしてあります、
うんうん、まあなんかこれ長期でどっか行くとかいう時には良さそうですね。
はい、うん、まあ、まさにその仕事なんですよね。いろいろ地方にある、全国展開の、
うん、
小売屋さんを の取材が多かったので、
はいはいはい、
やっぱりあの店舗広いからちょっと上がって撮らなきゃいけないんですよね、
うんうんうん、
あの三脚を伸ばして、うんうん、でも脚立を持っていくのは大変なので、うんうん、なんかいい方法はないかなと思って、でこれだったらあの立てた状態で登れるので、
うんうんうん
まあ、40センチぐらいは40センチは登れるのかな、
うん
うんうん、あのあそうですね、450は違うか3うちその300立ててこ
けたことはないの、
あ今までないあいや1回あります
あるんだやっぱり
1回ありますはい、うん、まあこれがこけたっていうか自分の乗り方が悪くて、
うんうん、
このケースは立ってんだけどその上から落ちたことありますけど、
あそうなんだ
僕は落ちた後もケースはちゃんと立ってました
、うん、でもこれ10年前なの、
うん、そうですね10年ぐらい前の話かな、10年ちょっと前の話、 G3 使ってたから、
ああそうか
へ
え、じゃあかなり、
はい、年季は入っている感じですね、
長持ち丈夫な感じなんです
ね、はいそうですね、まあこの仕切りが難しいですね、このタイプは。
あ、
仕切りとレンズの大きさが合わないっていうか、なんていうか、特にタノンはなんか太いので、
うんうん、
あのこの幅がなんていうんでしょうね、この計算するのがめんどくさいっていうか、パズル組んでるみたいですね。
これでもこの状態で蓋しちゃうの？
あ、これで蓋しちゃいます。
へえ、はい。なんか結構隙間があるように見えるんだけど。
ああ、まあ、うん、若干あり、あのボディはあれです、ね、うん、あのソフトケースに包んでます。
ああ、なるほど、ね。
うん、あとレンズはあの通だかじ切りとかを乗せてですね。
うんうんうん、
まあある程度動かないように。
うんうん。
してますけどね。
うん、
うん。
ああ、なるほどね。
その他のものは、あの、なんでしょう。かなりギュウギュウな感じです。これ、見た目はわかんないけど、かなりギュウギュウ。
動かない感じなんだ。
そうですね。
なるほどね。これ、マウスがある
もの
は、これ、7200の。
あ、そうです。フードが入ってます。
ああ、結構じゃ高さあるんだ、深さというか。
あ、深さは結構あります。7200のね、あの、この台座が、縦に入れて入るぐらいだから。
ああ、そっかそっか。
はい。
なるほどね。
そうです。
へえ。いや、このハードケースってどうなんだろうというのはずっと気になってたんで。うん、その丈夫さがいいですね、10年間使えると
か、うん、まあ悦美さんは高いわけではないんですが
、うん、
高いやつはもっと高いですからね、
うん、もっとするのかと思ってた、
うん、あ、まあただ、うん、そう安売りになってる場合もあるしね、
へえ、気にしてみてみようかな、
うん、
でも使い勝手はどうなんですか、そのやっぱ重かったり、
ああ出し入れ、うん、まあ重かったりはしょうがないですけどね、カメラバッグ、
うん、
体に当たる部分は結構痛いし、
うん、
まああと人に当たる部分も人にぶつかっちゃったりすると痛いし、
うんうん、
のはあります。あの機材いっぱい入ってるのでさすがにこれを網棚の上に上げるのは大変だし、
うん、
あの開けない方がいいと思いますし、
うん、
あの飛行機は無理やりこれで乗っちゃってます。
手荷物で、
手荷物でとりあえず今のところあの、うん、大丈夫でした。実はあの何センチかね、 4,5 センチオーバーしてるんですけど、
うん、
あの座席の下には突っ込めます。無理やり
なんかでも小さくなっちゃったじゃないですか、ちょっと。
あ、最近、あ、うん、そうか、最近乗ってないからな。でも、これで沖縄に行ったんですよ、確か。
へ
ぇー。40D、あの、あれが、シャッターが限界で壊れた時なので。 その時は沖縄にあのもうアナのなんだろうなあれは767かな、
うん、
かなんかで37かなんかは乗れたと思うのあのそのまま手荷物で入ってます。
うん、なるほどね。
確かその時は下じゃなくて上に入れてもらえたんですよね、あの上のガチャンっていうところ。かなりちょっと怖かったんですけど。
じゃあ今度中身いきますか。
はい。
一番最後のやつが、はい、
まあこれあのもうファッションショーしか撮らないっていう、
うん、
そういうことなので望遠レンズとエクステンダーしかないっていう感じですね。あとはまああのなんかもしスナップとか撮ることも考えて、もうちっちゃい28-105の V レンズを、
うん、
もうこれは緊急用です。緊急用というかもう、
うん、
あの撮れればいいやレンズの2本です。
うんうん
むしろまあパソコン関係がメインになっているんですけれども、
うん、
あのハードディスクとか、
うん、
左上のはあのケースはハードディスク、
うん、
とあとはカードリーダーとか、
うん
テーブルタップとかそういう、うん、何しに行ってんでしょうって感じですけど
ねえこのテーブルタップ、
はい、
テーブルタップ2つ
2つああの口が多くなるようにっていうのは、
うん、
あのいろいろパソコンとあとあの充電器の類がいっぱい、
うん
あの何人分もの充電器を一気につなげるようにっていう、
うんうん、
そういうことですね。
一番左のやつは何？
一番左
なんかごちゃごちゃっとなってて、はい、銀色のがなんか
あこれライトですね。
ライト？
ヘッドランプ。
おお。
はい。あの登山用のっていうか、
うんうん、
あのアウトドア用のヘッドランプ。
へ
え。まあ、あの舞台の撮影の時は必ず。持ってるんですけど、あの暗転とかあるんで、
うんうん、
まあそれでなくてもこう暗い場合暗いですからね、
うんうんうん、
ステージの撮影、
う
んうん、一応必ず持って、
行くんだ。
うん。
うん、
ね。
でこのマウスの横は USB ハブ。
はいそうです。
へ
安いバッファロー USB ハブ。はい。なんか撮影中に USB なんだっけメモリーが来てこれにコピーくださいとかそういう時があるので、
うんうん、
ああいって言ってこの休憩時間とかにコピーしてあげたりとか、
うん、
そういう感じですね。
でこれキヤノンの純正のバッテリー充電器と、
はい、
これ縦位置のエネループ、
はい、そうですね。
デジグリップに入れる、
はい、
炭素ですね。
はい。あとこの白いのはあのパーマセルテープ、
うんうんうんうん、
はい、これはまあやっぱりいつでも必携な感じです。
うん、
どこでも。
これこっちの、はい、キャノンの充電器を持ってってエネループの充電器を持ってこないの？
あ、これあのここに入らないだけですね。
うんうんうん、
はい、あのまあでも一日の撮影なんで、
あ、そうかそうか。
うん、あのフル充電にして持っていけばいいので、多分、
うん、
持ってってないかもしれないです。
うん。でもこのキャノンの方は持っていくんだ。
ああ、まあ万が一ということがあるので、はい。
でも意外に少ないかもっていう感じでしたね。
これはもう、はい、あとはねデイバッグにいろいろちょっとあの必要そうなものは、
あ、入れていくんだ。
あの衣類と一緒に入れて、
うんうん、
行ってますけど、
うん、
まあ純粋にまあお仕事、その撮影と撮影からのバックアップだけ、
うんうん、
目的のちょっと特殊なバージョンなので、
うん、
はい、
うーん、 まあ、ハードと普通のドンキの使い分けってどんな感じなの？
まあ、パソコン持っていくか持っていかないかですかね。ドンキだったらもう、まあ、デバッグにパソコン入れて担いでいくこともありますけれども、うん、あのね、デバッグはあの両肩にこう来るから、うん、あれにまたドンキの肩掛けをするのはちょっと辛いんですよね。
はいはい。
だからもし行ってどうしてもパソコンっていうんだったら、あのテンバーの方にパソコン関係を全部詰めて、うん、で撮影関係はドンケにして両肩から担いでっていう感じになりますかね。まあこんなでっかいパソコンを持って歩く必要は今はなくなりつつありますけどね、やっぱりね。そのストレージとか持って歩けばいいんだけど、
いやなんかその、
はい、
普通のカメラバッグとこのハードケースの使い分けって
なんかどんなの？あとはの脚立の代わりに使いたいか使いたくないか。
ああ、はいはい。
キーですね。まあでも撮影のスピーディーさからっていうか、そのいろんな使い勝手だったら絶対あのこうドンケみたいなああいうシューティングバッグは絶対使いやすいし、
うんうん、
銀箱にしても普通の四角いやつっていうか、なんていうの、長方形のやつ、深いやつって、あっちの方があの使い勝手はいいと思います。あの深いからレンズとか全部組み立てたままボンって入れられるし、あと椅子にもなるし、あのいろんな立て方ができるので、一応まあ、何種類3種類の高さはの差、ね、を作れるから、あのどの高どういう置き方しても安定するじゃないですか。
はいはいはい。
ダッシュケース型と比べれば、
うん、
そういう意味ではああいう方が使いやすいっちゃ使いやすいと思いますよ。
まあ、どれぐらいの頻度で使うの？
最近は少ないかな。最近は出番あんまりないですね。こういうショーの撮影の時にコンピューター持ってきてって言われた時ぐらいですかね。
じゃあパソコンがセットだとこれが登場する機会が多い。
すごいですね。
そのさっき言ったドンケとテンパの組み合わせよりこっちの方が楽な感じ。
そうですね。あのパソコンテーブルにもなるっていう。
ああ、なるほどね。あ
のこの広い面があるので、ここにポンと抜けてお作業できしやすいですよね。
はいはいはい。
あのアルミなんで長時間置いておくとちゃんと放熱具合もいいし。
まあちょっと僕は使ってないタイプで、これ小関さんは使ったりするの？
ハードケース持ったことないですね。あの車乗ったりとか、あとはなんだ、あのカートを引っ掛けて電車持ち込めたりとか、そういう環境を持ってないとちょっと使いにくいかな。自重がどうしてもあるんで、
そうだよね、
辛いんですよね電車で移動だと。
そっか、どっかにドーンと持ってってどっかに腰を据えてなんかするとか言うんだったらありっちゃあり
な、ね、そうですね、それか、まあ、あのアシスタントを使える身分だったらいいんですけど。
ああ、なるほど。
はい、
はい、ということで、まあ、今回はスノーさんの、カメラバッグ紹介でしたが、まずはちょっと特殊なパターンという
か、はい、すいません、
まあ、僕らとちょっと明らかに違う感じのものがご紹介できたので面白かったんじゃないでしょうか。またスノーさんはいくつもパターンが出てきそうなので、はい、ま
あとドンケパターンとなんだっけ、天馬パターンがあります、
はい、また回を改めてご紹介したいと思いますが、はい、皆さんからもね、ぜひ、僕はこんな風に使ってるとか、私はこんなのを使ってますみたいなのがあればお送りいただければと思います、
はい、
ということで、まあ、最後になりましたが、写真展のご紹介 回です。キャノンギャラリーの方で、この収録している翌日、この配信になる前日、18日から、はい、11月の24日まで、ツール・ド・フランス2つの世紀をまたぐということで、これハチヤさんっていうのかな、
はい、
という方です。もう勉強不足でね、この方お名前全然知らなかったんですが、20年かけて撮った作品を展示ということで、
すごい、
それは見応え、
ちょっとね、あの昔のツールから今のツール、うん、多分20年前だとヘルメットかぶってなかったりとかね。
はあ、そんな時代もあったんだ。
うん、昔の選手で、まあ、ランス・アルムストロングとか有名だと思うんですけど、
はいはいはい、
ランスが活躍し始めた頃に、まあ、一緒に走ってたパンターニっていう選手なんかはバンダナして走ってたり
とか、ね、は
い、
あ、
うん、その時代の写真もあるんじゃないかと思って、これは見に行こうかと思っておりますので、はい、見に行けたらまたご紹介したいなと思います、はい、これねツイッターの方で、まあ、クリラジの方のリスナーさんじゃないかと思うんですが、DM で教えてくださいまして、
あ、そうですか、いや、うん、
お、
あれですね、
全然チェックしてませんでしたみたいな感じで返したんですけど、
そうですか、知りませんでした、すいませんでしたって感じで、まあ、はい、
キャノンの、銀座、仙台、梅田と、仙台が12月24日から1月11日、
はい、
梅田が、来年の2011年1月20日から1月26日までやるそうです。これをまあちょっと見ていってまたご紹介できればと思っておりますので、
はい、
ということで、最後になりましたがイベントをやります、12月5日、お台場のカルチャーカルチャーの方で、みんなのダイエット食い倒れ万歳、そしてこのホットスクランブルから小関さんが、
はい、
登場するということで、
よろしくお願いします、
イベントを開催します、
はい、
12月5日日曜日、会場が17時30分、スタートが18時半ということで、トップページにバナー貼ってありますので、そこから見ていただけると、詳しいことが書いてあります。チケットの方が、前売りが2000円、当日になると2500円になってしまいますので、ぜひ前売りの方でお買い求めください。チケットの方は E プラスさんの方でご購入ができます。なんかこれ、音楽やってる方とかライブとかやってる方はこの E プラスで発売っていうのをすごく、
はい、
言ってみたかったって出てきそういう感じみたいです。まあ確かにね、こういうチケット販売のサービスを使って自分たちのライブのチケットが売られてるっていうのはちょっと感慨深いものがありますが、
はい、
こちらの方でお買い求めいただけますので、ぜひ12月5日、どんな食い倒れとみんなのダイエットですからね、はい、なんか相反する番組がありますから
、すごい、
ぜひ、ね、みんなで食うんだけど痩せようということで、ダイエットの決起集会的なことになればいいかなと、
はい、
はい、思っておりますので、ぜひ12月5日お越しいただきたいと思っております。ということでお届けしました、スモさんのホットスクランブルをお届けしましたのは半助と、
あ、こうテンションが低くなってしまってるスノート、
はい、はい、相変わらずなんかこうイベントの仕込みどうするかなっていうのをぼんやり考えていて、なんとなくアウトラインはできてるんですけど、
うん、
それをさ本番にどうやって展開するかなっていうのは相変わらず何も考えてない、
これは考えてよ、
はい、はい、突然ですがプリンターを買いました、すいません途中から参加で高野でした、
はい、おめでとう